おはようございます。今日も大変暖かい、穏やかな日曜日ですね。とても1月とは思えない、なんか3月頃のようなね、そんな陽気でありますけれども、神様の温かい恵みを感じながら、こうして皆さんと礼拝が捧げられるということは何よりも感謝のことであります。今年はパウロという一人の人物を取り上げて、彼の生涯、また教え、いろいろな問題、またそれにどう対処していったかとかですね、そんなことをいろいろお話をしていきたいと思うんですけれども、今日はですね、このパウロが最初に聖書の舞台に登場してまいりました。その時の出来事をお話ししたいと思います。で、パウロのが最初に登場いたしますのは、使徒言行録のですね、7章になりますけれども、その前のところを本当にかいつまんでお話をしておく必要があると思うんですが、最初に当然イエス・キリストの短い交渉外があって、そして彼が十字架にかけられて殺されてしまうわけです。しかしその3日目にですね、亡くなられた3日目に復活をして、で弟子たちの前に姿を現された。で弟子たちも大変驚いて、これはまたこのよみがえったイエスを中心として、彼が本当に真のイスラエルの王となってですね、このイスラエル王国を再建してくださるんじゃないかなというふうなことを思っていた矢先に、彼らが見ている前でイエスは天にお帰りになったというふうに書いてあるわけですね。でもその時に弟子たちに対して、あなたたちは上から力を着せられる、神の霊があなた方に注がれる時までエルサレムに留まって祈っていなさいと。そして神の力が与えられた時、あなたたちは証人となって世界中に出ていくようになるからという、そういう約束を聞くわけです。弟子たちも何のことかよく分からなかったと思いますけれども、さすがにこの復活のイエス・キリストに出会っておりますから、逃げ隠れすることなくエルサレムに集まって祈っておりました。そんな時にイエスが天に帰られて1週間10日ほどになるんでしょうかね、この五旬節というお祭りの最中に彼らがお祈りをしておりますと、家中がこのガタガタと震えて、そして彼らの上にこの分かれた舌のような炎がとどまって、そして自分たちも知らないうちに外国の言葉で一斉にこの話し出したということが原稿録の2章に書いてあります。その騒ぎを聞きつけて集まってきたエルサレム中に来ておりました、お祭りでしたから世界中からこのユダヤ人が集まっていたわけですけれども、そこに集まってみますと、一軍の人たちが外国の言葉でいろいろ喋っている。で、人々はそれを見て驚いてですね、一体これはどうしたことだろうか。で、その集まってきた人たちに対して使徒の弟子たちのリーダーでありましたペトロが、あなたたちがこうして見ていることは別に不思議なことじゃないんだ、私たちは別に酒を飲んでいるわけでもないし、おかしくなったわけでもないんだ、これは旧約聖書に約束されていたことが起こったんだ、これは終わりの日の出来事、終わりの日とは何かというと神のメシアが使わされて、そのことによってこの世界が新しくなっていく、その出来事が起こっているんだ、でもそのメシアであったイエス・キリストをあなたたちは十字架にかけて殺したんだ。でも彼は死につながれたままではなかった、3日目によみがえられたんだ。そして今その霊が私たちに注がれたんだという証しをしたわけですね。で、その日のうちに何千人という人が弟子に加えられていくわけです。そしてその人たちは イエスを信じる、イエスをメシアとして信じる者として集まっていくわけですけれども、弟子たちはその時からですね、イエスのことを大胆に人々に証しをするようになっていきます。でも彼らはですね、単にそのイエスのことを喋っただけではなくて、イエスが行った、あるいはそれ以上にいろんなこの奇跡を行ったんですね。印や不思議な技を行ったと聖書に書いてありますけれども、そしてそのことを通してイエスは今目に見えないけれども生きておられて私たちのうちに働いているんだということを彼らのその不思議な奇跡を通して証しをしていったわけです。ユダヤ人たちは当然ですね、このすごい彼らのいろいろやってる、まあ、ペトロなんかはですね、歩いたその影が触れただけでも病人が治ったとか書いてあるんですね。すごいことですね。で、エルサレムでは大変大きな事件になったと思いますけれども、また一方で、この、特に指導者たち、祭司や律法学者たちは、殺して、十字架につけて殺した、あのイエスがですね、もうそれで、この変な、ユダヤ教にとっては異端というか、変な宗教ですけれども、これを抹殺したと思っていたら、その弟子たちが、現れて、イエスと同じようなことをして、そしてイエスが生きていると変なことを言うようになってですね、指導者たちも大変困って、そして弟子たちを捕まえて、牢に投げ込む。でも彼らはそこから天使に助けられてですね、出てくる。そして、もう臆することなくイエスのことを証しし、また不思議な技を行っている。で、捕まえるたびに彼らはですね、自分たちの信じている救い主イエスのことを人々に語る。そういうような、大変大きな宗教的なムーブメントというんでしょうかね、出来事がエルサレムで起こったというのが、この今日お話しする前の段階のお話であります。で、そのことを受けてですね、教会には大勢の人が、集まってきたわけですね。で、初代教会と言われる、この最初の教会の人たちは、持ち物を共有して、いた人も多くいたようです。もちろん通いでいた人もいたでしょうけれども、自分たちの持っているものを出し合って、そこで、特に貧しい人たち、困っている人たち、やもめと言われる人たちとかですね、そういう人たちをがどんどんどんどんこの仲間に入っていって、中にはあそこに行けば飯が食えるからというようなことで集まった人もいたようですけれども、で、一度に多くの人が集まっているわけですから、いろんな問題がそこで起きてきたわけですね。で、その時に選ばれた、その問題解決のリーダーとして選ばれたのが、今日出てくるこのステファノという人であります。聖書を開きいただきたいと思います。使徒言行録の6章であります。このステファノの話は非常に長い箇所ですので、全部お読みすることはできません。一部だけをお読みしたいと思いますが、この6章の1節からお読みいたします。その頃、弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである。そこで12人は弟子をすべて呼び集めていった。私たちが神の言葉をないがしろにして食事の世話をするのは好ましくない。それで兄弟たち、あなた方の中から、霊と知恵に満ちた評判の良い人を7人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人、ステファノと他にフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の回収者、ニコラを選んで、人たちの前に立たせた。人たちは祈って彼らの上に手を置いた。こうして神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。これがステファノをはじめとして7人の人たちが選ばれた経緯であります。ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出たというですね、これもなんかちょっとよくわからない話なんですけれども、エルサレムには この世界中からユダヤ人が集まってきておりました。もちろんエルサレム在住の人もおりましたけれども、当時ユダヤ人は世界中にこの散らばっていたんですね。ディアスポラと言われておりますけれども、で、そういう人たちの中にはこの自分の、まあ、生まれ育った外国に生まれ育ったユダヤ人もエルサレムに来てこの住んでいるという人たちも大勢いたようなんです。で、その人たちがたまたまその弟子たちの証言を聞いて、お話を聞いて、自分も彼らと同じようにイエスを信じたいということでこの仲間に加わっていたんですね。で、ところがそのまだ彼らはクリスチャンになりたてというか、そのイエスを信じる人たちの群れに入ったばっかりですから、その立派なクリスチャンであったわけではないんですね。中にはもうただただ飯が食えるからと言って来てる人もいたようなんです。そんな中ですから、このヘブライ語を喋るユダヤ人、つまり正当なこのイスラエルの出身の、まあ、今で言えばチャキチャキの江戸っ子というか、そういう人たちが外から流れてきた、ユダヤ人ではあるけれどもギリシャ語を喋る連中をちょっとこの差別していたんですね。で、弟子たちも困りましたね。こんなことに自分たち関わっていたら大切な宣教ができない、祈りができない、それでそういうことを面倒見る人を選ぼうということで7人の人を選んだ。彼らは信仰と聖霊に満ちている人でありまして、その第一番目に出てくるのがこのステファノという人であります。新科学聖書ではステパノという呼び方になっておりましたけれども、同じ人物ですね、ステファノで、彼らがこの教会のことを管理するようになって、ますます宣教が広がってですね、多くの人が教会に集まるようになっていったわけです。で、ところがその次の7章、8節からですね、この6章の8節から見ますと、このステファノが決して教会の管理ばかりをしていたわけではないということがわかるわけですね。さて、ステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたと。彼もやっぱり宣教していたんですね。彼もやはり弟子たちと同じように印と不思議な技を行っていたと。ところがキレネ人とアレクサンドリアの出身で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆長老たち、立法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。今6章の13節ですけれども、この男はこの聖なる場所と立法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。教会の管理者として選ばれたステファノですけれども、彼は他の人たちと同じように、シリスト不思議な技を行って、イエスは蘇った。イエスは救い主だということを証しをして、いたわけですね。で、それを見ておりました。それを話を聞いておりました人たちの中に、この外国からやってきていたユダヤ人たちが、おりました。この、先ほどありましたけれども、解放された、奴隷の街道に属する人たちってなんか聞き慣れない言葉ですけれども、これはですね、ユダヤ人がローマに支配されておりましたけれども、この聖書の今のこの出来事から遡ること数十年ぐらい前に、奴隷としてローマにたくさん連れて行かれたんですね。時の皇帝の政策で。で、後から解放されてイスラエルに帰ってきたんですけれども、ユダヤ人はとにかく自分たちは特別な民族で、異邦人と関わるということ自体が自分たちを汚れたものにしてしまうというふうに思っておりましたから、彼らが悪いわけじゃないけれども、奴隷として連れて行かれてローマで生活をして帰ってきたようなやつは、 その何か汚れたものを食べているかもしれないし、異邦人の習慣に染まっているかもしれないから、自分たちと同じ街道で礼拝することはまかりならんと言って追い出しちゃったんですね。心が狭いです、ユダヤ人は。すごく、いや大変だったね、奴隷になってね、帰ってきてよかった、一緒に礼拝しようとか、そんなことしないですね。汚れてるかもしれない、お前たちはよそでやれって言って、このリベルテンというギリシャ語なんですけれどもね、解放された奴隷の街道、リベルテンの、リベルテンというのは英語のリバティ、自由という言葉の元になっている言葉ですが、その人たちもイスラエル、エルサレムにいてですね、でこの人たちが、またあるいはキリキア州やアジア州の出身、まあディアスポラのユダヤ人たちが、このステファノのやっている宣教の姿を見て、あるいは彼の語っていることに対して文句を言ったんです。なぜじゃあ他のそこにいたユダヤ人たちは何もしなかったのかというと、実は5章にですね、その理由が書いてあります。でこの話をするとそこでまた10分くらいかかりますから、しません、今日は。さっき第一礼拝の時にそれをやったがために時間が伸びてしまってですね、最後の歌が歌えなくなったということがありますので、今日は、もう第二礼拝ではしません。まあ、時間はあるんですけどね、宿題です。五章を読んでいただいたら、なぜそこにいたユダヤ人はこのステファノのやってることに文句をつけなかったのかということがわかります。はい、ちゃんとそれなりに理由があるんですね。でもおそらくそのここにいたリベルテンの街道に属する人たちや、キリキア州やアジア州から来た、つまり外国から来ていたユダヤ人は、その前に起こったことを知らなかったので、ステファノのやってることに文句をつけたわけです。で、実はこの後出てくるパウロも、このキリキア州の出身の人なんですね。だから、もしかするとここで文句をつけた人の一人であった可能性もあるんです。パウロね。で、議論をしたわけですね。お前の言ってることおかしいじゃないかと。ね、そのイエスはメシアだとか、いろいろ言ってるけれども、そんなことはありえないんだよ。ところがステファノは、知恵と霊によって語ったので、とても歯が立たなかった。で、ついに、人々をそそのかして、モーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いた。これどっかで聞いた話じゃないですか、これ。イエスが十字架にかけられたときに同じことを、ユダヤ人たちが、当時の指導者たちがイエスに向けましたよね。そしてイエスを捕らえて十字架にかけたんですけれども、全く同じことをこのステファノにしたわけです。そして、人々を先導して最高法院に連れて行った。これもイエスと同じことですね。まさにステファノは彼の死であった、彼の主であったイエスと同じ道を歩んでいるわけであります。で最高法院に引かれていって、そこで偽証人を立てて、この男は聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしないというようなことを言わせてですね、彼が律法を侮辱している、あるいは彼がメシアだと言っているイエスはこの街道を破壊しよう、破壊しモーセが我々にされた慣習を変えるようと教えた人だというようなことで、嘘をついてですね、ステファノを吊るし上げようとしたわけです。当然こんなことを言われるとステファノは震え上がってですね、自分はそんなことを言ってないけれども、この最高法院ですから、日本で言えば国会の証人喚問みたいな時ですから、ブルブルと震えて、いるんじゃないかというふうに思いますが、兄はからんやですね、人々がこのステファノに注目すると、なんとその顔はさながら天使の輝きに見えた、輝いて本当に何も思い患っていない、もう一点の曇りもない、本当に美しく輝いた顔だったんですね。一回でいいですからそういうふうに言われたいですけども、多分死ぬまでないでしょうね。いやー、今日の牧師の顔は天使のように輝いていた、ちょっと油ぎってたんじゃないかですね、そんなのが関の山でしょうけれども、なんとステファノはですね、もう本来ならば嘘の証言が向けられてですね、そして、下手をすれば自分も殺されるかもしれないという、そんな状況の中で、彼はもう本当に、ピカピカと輝いた顔してね、今年の聖句じゃないですけれども、 本当に星のように輝いて、太陽のように輝いていたんですね。そして7章でに入りまして、大祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは言ったと言って、彼はここで長い説教をするんです。実は7章の1節から53節ぐらいまであるんです。聖書のページでいうと、これ3ページ、4ページ近くあるんですね。これも読みません。これも読んでると大変なので、読みませんので、ぜひ皆さんで読んでいてください。まあ、こんな状況の中で、あなたの言ってる訴えの通りかと言われれば、当然ステファノは、いやいや、そんなの嘘です。私はそんなことは言っておりませんと。私はそんな律法を破るようなことを教えておりませんし、神殿を壊すとかそんな物騒なことは言っておりませんと言って、言い訳をするのかなと思いきや、全然そんなことではありません。ステファノはここでですね、イスラエルの長い歴史を振り返っていくんですね。随分本当肝が据わっているというか、まさに神が彼の口に言葉を与えられたんじゃないかなと思うんですけれども、もう堂々とですね、臆することなく、大祭司をはじめ祭司居並ぶ律法学者を前にして、彼はイスラエルの歴史を語り始めるんです。自分たちの父祖アブラハム、は神に選ばれて、そして、神の、祝福の約束を受けた人だ。そして、そのアブラハムの子孫であるイサク、ヤコブ一家はエジプトに下った。その時にも神様はその一人であるヨセフという人物を選んで、この民族を救われた。で、エジプトで大変この数が増えた。でも奴隷となってしまって苦しんでいる時に、今度は神様はモーセを使わして彼らをエジプトから助け出された。そして今のこの約束の地、パレスチナの地に住むことが許された。でしばらく経って、ダビデとソロモンを用いて、神は世界で唯一自分たちに神の神殿を作ることを許されたんだ。そういうことをとうとうと喋るんですね。よくね、これ聞いてる人も黙って聞いてたと思うんですよね。聞いてるのはみんな専門家ですからね、お前に言われんでもいいわっていう感じなんですけど、黙って聞いてるんですよ。でよほどやはりステパノの言葉に権威があって、また聞いている人たちにこう訴えかけるものがあったんでしょうね。しかし最後の最後で、ステファノ地雷を踏んでしまいます。7章の51節から、ここから読みたいと思うんですけども、本当に最後の最後ですね。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。いきなり来ましたね。心と耳に割礼を受けている。ユダヤ人の誇りは割礼を受けているということです。割礼を受けているというのは神との契約を持っているという意味ですね。いや、あなたたちは体に割礼を受けているけども、心と耳に割礼を受けていない。非常に厳しい指摘ですね。イエス様も同じようなことを言われました。あなた方はいつも聖霊に逆らっている。神の霊に逆らっている。あなた方の先祖が逆らったように、あなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを予言した。この正しい方というのがメシア、救い主のことですね。つまり、イエス・キリストのことなわけですけれども、正しい方が来られることを予言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を、神のもとから使わされた正しい方メシアを裏切る者、殺す者となったんです。天使たちを通して律法を受けたものなのに、それを守りませんでした。これはですね、大変なことです。あなたたちは選ばれた民だと自負しているかもしれないけれども、まあ、ここまで散々そういう過去の話をしているんですね。とんでもないことだと。あなたたちはその心と耳に割礼を受けていない。神を心から信じ、その言葉に耳を傾けようとしていないということでしょうか。そして神の霊に逆らっている。先祖が逆らったようにあなた方もそうしている。あなた方はあなた方の先祖は神の預言者を殺したでしょう。確かにそうなんですね。そしてその預言者を通して預言された救い主メシアを、あなた方たちが今度は裏切って殺したんだ。 さらに天使を通して律法を受けたものなのに、それを守らなかった。律法を守らなかった。ステファノが訴えられたんですよ。あなたは律法を守らないように教えてるなんて言われてるんですけども、逆にですね、律法を守らないのはあなたたちだと。神を信じているのはあなたたちだと。あなたたちは神のから使わされた正しい方、メシアを裏切って殺したじゃないか。まあ、これを聞いて、54節、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ね、この何十人か何百人かいたと思いますけれども、すごい歯ぎしりだったでしょうね。みんなものすごい、うわーっていうような感じでですね、こんな野郎っていうね、もう、その集まっている人たちの怒りが、歯ぎしりしたって、聖書にあんまり出てこないんですね、こういう表現ね。ものすごいなんかこう、血を這うような歯ぎしりが聞こえたんだと思いますが、なのにステファノは聖霊に満たされ天を見つめて、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えるって言ったんですね。もうみんな怒り心頭に走ってですね、今にもつかみかからんっていうその真っ只中で、神を仰いで天を見たら、そこに、ああ、神様がおられる、その右に、メシアが、イエス様がおられる。その姿が見えたんですね。こういう心境でありたいですね。いつも。いかなる時にも。こういう心境であるということが、理想ですね。周りがどんなに困難な状況であり、もう危機一髪であっても、この天を見上げると、そこに神とその右に御子が立っておられる。これこそ真の平安の状態ですよ。そういう状況にね、なかなか我々立てません。もう、状況が悪くなればなるほど、目は上に行かないです。下に行きますからね。この周りを見て、下を見て、最後自分に行きますから。なかなかこの、天を見上げて、ああ、主よ感謝しますなんて言えないんですよね。むしろもうどうしてでしょうか、こうしてでしょうかというようなことになってですね、暗い気持ちになってきますね。でも、私たちはそういう時こそ、この天を見上げるべきなんだ。そしたら必ずそこに神の栄光が輝いて、神がそこにおられ、そして私たちのために死んでくださった。そして蘇って神のもとに帰られた。復活の主がそこにおられる。この神と私だけの世界がそこに生まれるんですね。こういう、まあもちろんステファノは、霊に満ちた、本当に恵みに満ちた人でありましたから、常に彼はそういう心境であったと思うんです。だからこそ、その、天使のように輝いていたと思うんですけども、私たちも、やはり同じように、まあ、彼ほど輝くかどうかは別としても、この状況が困難であればあるほどね、上を見上げるということが大切なんですね。上を見上げることが大切なんです。周りを見てても何にも変わらないんですから、心の中に何も起こらないんですから、むしろでもしかし上を見上げたらそこには神とその右に立っておられるイエス・キリスト様に見えるんですね。でもその様子を見たもう周りの連中はですね、もうそこで我慢がならなくなりまして、人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノをめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。うわーって言ってですね、もういたたまれなくなって、そして彼を引きずり出して、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。まあ、石を投げるって殺すというのはユダヤの古来の死刑の方法ですけど、これは死刑じゃないんです。これはリンチですね。これはもう、そういうような正当な死刑ではありません。リンチですね。乱暴です。その次ですね。ここでようやくパウロが出てきます。長い長い前置きでした。商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。このサウロこそ後にパウロと名前を変えて、世界中にこのイエス・キリストのことを伝える神の大使徒となる人です。この時まだサウロという名前で 一人の若者にすぎません。で、彼は自分でこの石を投げていたわけではなくて、石を投げる人たちの服の番をしていたんですね。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それから、その次がですね、これがまた信じられないんですよ。石を投げられてるんです、彼は。この時すでに。かなりの、この打撃を受けております。まあもちろん石を投げられた経験は私もありませんから、それがどのようなショックでどのような痛みかということはわかりませんけれども。そんな中で、ひざまずいてとかですね、ひざまずいて。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだと書いてあるんですよ。彼は何一つこの石に打たれる理由はない、にもかかわらず無理やり最高法院に引き出され、そして、もちろん彼が言ったことが人々の怒りをに触れたということはありますけれども、なんで神様私はこんな目に遭わなきゃいけないんですかというのことは言ってないですね、ステファノ。あるいは神様助けてくれとも言っていない。不思議なことですね。ああ、神様こんなことならあんなこと言わなきゃいけなかったというのは後悔もありません。いや、むしろ主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言ってですね、この死を前にして、彼はあくまでも冷静に、そしていや、まさに彼が見上げたその天におられるイエス様のところに自分が行けるという喜びに、なんか満ちている感じがします。そしてそれだけで終わらないんですね。ひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んでるんです。この祈りは聞いたことがありますね。イエス様が十字架の上でされたあの祈りです。つまりですね、このステファノのストーリーは、イエス、彼が信じ、彼が人を仰いだイエスと全く同じ跡なんですね。同じその足跡を彼はたどっているんです。偽証者を立てられ、最高不意に連れてかれて、でも彼は十字架ではなく石打ちで殺されるんですけれども、その激しい痛みの中で彼はひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいって大声で叫んでいる。そしてこう言って眠りについたと。眠りについたというところが、これはまあルカが書いてるんですけれども、そういうふうに見えたんでしょうね。そのもう石にでボコボコになって血みどろになって、この息絶えていったっていうふうに見えなかったんだと思います。本当に静かに彼の目には眠っているように見えたんだと思います。その次ですね、サウロはステファノの殺害に賛成していた。で、このことが、パウロはこのステファノの殉教の姿を見ていたわけであります。もちろん彼はそれに賛成し、そして、みんなの着物の番をしていたんですけど、この着物の番をしていたというのはどういうことでしょうかね。率先して石を投げなかったわけですが、彼はその当時のガマリエルという最高の律法学者、ファリサイ派の大師匠の下で勉強した、もう超エリートの律法学者になろうとしていた人です。まだ若かったけれども、非常に冷静で、おそらくこの石を投げるということで、自分の手を汚すということを嫌がったんだと思います。だけれども、このステファノをそのまま放置するわけにはいかなかった。だから誰よりもステファノに対する怒りを持った。だからみんなの上着を預かって、そして後ろからけしかけたんじゃないでしょうかね。俺が着物を持っててやるからって言ってですね、みんなをけしかけて。だからある意味非常にこの中では一番悪い人かもしれないですね。自分ではやらないけれども、自分では悪に手を染めないけれども、人々をけしかけて殺させた。 でもこの時サウロは自分のやってることは正しいと信じていたわけです。これは自分のやってることは正しいと信じて彼はやっていたんですね。ところが、この後しばらくして彼がこの時の出来事を振り返っている言葉がある。その言葉を読むと、このパウロが目撃したステファノの死がパウロの心に大きなインパクトを与えていただろうということがわかるんですね。それがここにもありますけれども、使徒言行録の22章の20節の言葉なんです。まあ、このシリーズでは使徒言行録を何度も開くようになると思いますから、この辺が開きやすい状態になるんじゃないかと思いますが、22章の20節にこうあります。また私の証人ステファノの血が流されたとき、またあなたの証人ステファノの血が流されたとき、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。これは何かというとですね、まあ、これちょっと前から読む必要があったかもしれませんが、彼はこの後迫害者としてダマスコというところに赴くんですね。そこにもこのステファノと同じようにイエスをメシアと信じる人たちのグループがあると聞いてそこに赴くわけですけれども、その途中で眩しい光を受けて彼はその、まあ、イエスの声を聞くわけです。その時にイエスに対して言った言葉の一部なんですね。これはその時にこの主イエスがですね、急げすぐエルサレムから出て行き、私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからであると言って、で、まあ、その、まあ、この話はちょっとまあダマスコ少し後のことになりますが、まあ、イエスとの会話の中で、あなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場に行ってそれに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたんです。まあ、イエスに対してです。イエスに向かって、イエスはパウロにあなたが宣教するようにとこう言われるんですけども、いやいや、イエス様、私はあのステファノが死んだ時にそれに賛成して番をしたんですよ。そういう人間なんですよ。つまりあなたの、あなたを信じて、あなたのために素晴らしい技をしていたあのステファノの死に私は加担した人間なんですよということを言ってるんです。つまりここにそのしばらく経ってますけれども、ステファノが目の前で殺されていった姿をサウロがパウロがですねしっかり心に刻んでいたということがまあわかるわけですね。で、面白いのはですね、興味深いのはここでそのステファノのことをあなたの証人ステファノと言ってるんです。あなたの証人ステファノ。別にその単にステファノと言ってもいいんですね。ステファノが殺された時に私はそこにいたんだとか、それに賛成したんだとか言っていいんですけれども、パウロはそう言ってないんですね。あなたの証人ステファノと言ったんです。実はこの証人と訳されている言葉は、言語ではですね、マルトゥースという言葉です。マルトゥース。で、マルトゥースというギリシャ語は、後に英語で、殉教者ということを英語では、マーターというんですね。変なスペルです。なんか、変なスペルなんて書いてませんけど、マーターというんですけれども。で、このマーターの言語元は、このギリシャ語のマルトゥースという言葉なんです。で、多分ケブン先生は NIV を持って英語の聖書を見てると思うんですが、英語の聖書にはこの証人ステファノではなくて殉教者ステファノと書いてあるんです。マーターステファンって書いてあるんです。英語の聖書をもし見てる人がいたら読んでください。まあ、ウィットネスと訳してる訳もあるんですけれども、 NIV は少なくともマーターステファノと書いてあるんです。つまり、ここでパウロがそのステファノのことをですね、ステファノのことを言うときに、彼はイエスの証人であり、そしてイエスのために死んだ人、殉教者であったということをいうふうに言ってるんですね。つまりこのパウロはステファノがこの死をもって自らの死をもってキリストが蘇って生きておられることを証しした人なんだと。 この目の前でそれを見たときには分からなかったけれども、おそらくそれからしばらくしてですね、彼はそのことがずっと心に残っていて、そのステファノの死というものの意味を後になって理解したということです。それは彼が死をもって彼が伝えていたイエスが確かに死んで蘇って生きておられるということ、またイエスと同じように死ぬことによって命イエスと同じように蘇るということを信じていたものであったということを、このステファノの死はパウロに伝えたんですね。すぐにその効果はなかったかもしれませんけれども、しかしパウロが改心をするために、このステファノの死というものが、またその死に様というものが大きな影響を与えていたということです。それはもう一つ大きな証拠があるんですね。それは、ここにもありますけれども、パウロはですね、自分の手紙の中で繰り返し繰り返し言ったことがあるんですね。それは何かというと、死にたいということなんです。死にたいと言っても、その自殺したいということじゃないんですよ。これはフィリピの石の21ですけれども、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですと言ってるんです。また生きることはキリスト、死ぬこともキリストである。彼は繰り返し繰り返し自分の死を願ってるんですね。おそらくそれは、彼がここで最初に見た殉教者、ステファノの死、その姿があまりにも麗しい、あまりにも素晴らしい、あまりにも輝いている。それがずっとですね、パウロの生涯を導いていたからなんです。ステファノの死に遭遇したときに、パウロはその本当の意味が分からなかったかもしれないけれども、でも後にイエス・キリストに出会って、自分も彼を信じる者になったときに、ステファノと同じように、自分もこの天使のように輝きたい、またどんな困難の中にあっても天を見上げて神とその一人の姿を見上げるものになりたい、そして石打たれ息絶え絶えになった時にもひざまずいて人々の許しを祈るようなものになりたいというですね、このステファノの姿こそ実はパウロが生涯求めた姿なんですよ。一人の人の死が一人の人を変え、そして一人の人の生涯を導いていく。でもこの法則っていうのはもともとどこにあったんでしょうか。もともとキリストの死が弟子たちを作り変えて、そして彼らをまた本当の生き方、そして本当の死に方に導いていく。そのパターンなんですね。もちろんパウロもだから願ったんです。生きていくことは辛いことで、本当ならば私は死にたいんだ、そしてあのステファノと同じように死んで、そしてこの神の栄光の座に就きたいんだ、そう彼を願わしめ続けていった。それがステファノの殉教の姿でありました。先ほども言いましたけれども、この証人と訳されている言葉は殉教者という言葉なんですね。でキリスト教はこのキリストの教えというものは、あ、イエスは十字架につきましたよ、そして三日によみがえりましたよということを、ただこの目撃証言みたいに言った人の証言によって広まったのではありません。私は交通事故を見ましたよとか殺人事件を見ましたよとか、そういうことではないんですね。彼らの言う証言、証人というのは実は殉教なんですね。つまりキリストが死んでよみがえったことを私は確信している、だから私も死を恐れないんだ。キリストが蘇って今も生きておられることは私は今感じることができている。だから私も同じように死んでも死を恐れる必要がないんだ。つまり彼の死をもって殉教をもって証言した。これが本当の証人なんですね。つまり死に方であり生き方によって伝えていったということです。それがまた人々を感動させ、また人々を作り変えて、世界にこの教えが広がっていくわけです。まあ私たちはこの殉教するということはおそらくまあないと思いますけれど、まあない 100% ないとは言い切れませんけれども、でも私たちのそのイエス・キリストによって作り変えられ、あるいは死を恐れない、あるいはどんな困難をも恐れない、 あるいは人の顔も恐れないで大胆に証しをしていく。本当にこの何者も恐れない姿こそですね、キリストの証人の証です。そしてそれは人々を作り変えていくし、また感動させ、また永遠の命に導いていく。一粒の麦が地に落ちて死ぬときにまた豊かな実を結ぶというですね、そのキリストの法則がステファノとパウロという形でここに現れているということを見ることができるわけです。お祈りをいたしましょう。天のお父様、短い時間で語りつけはせませんけれども、教会の最初の第一使徒となったパウロ、そのパウロの信仰のきっかけとなりましたステファノの殉教のストーリーを今日は読むことができてありがとうございます。恐れることなく、臆することなく、いつも輝き、また天を見上げ、また激しい痛みと苦しみの中にあっても人々の許しを求めて死んでいったその姿、人々はただ石を投げて喜んでおりましたけれども、それを見ておりましたパウロの心に大きな影響を与えました。私たちが何もできませんけれども、イエスの証人となっていく、私たちの生き方を通して何をもも恐れない、怯えない、またキリストの姿を見習って生きていく、そのことが必ずや豊かな実を実らせることを信じて感謝いたします。どうぞ星のように輝いていくために、ステファノの生き方、その死に様、私たちにとって何かのヒントとなりますようにお願いいたします。また愛する方々、お一人お一人の本当にその魂の中に今よみがえって生きて働いておられるイエス・キリストが、ステファノに働かれ、弟子たちに働かれ、そしてパロに働いたそのイエス様ご自身が、私たち一人一人にまさに生きた救い主として働いてくださり、イエス様のその足跡に従っていくものと日々作り変えてくださるように心からお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。